して選び出し、この群れを感謝と賛美の民として召し出したと主はおっしゃいます。あなた方は賛美隊としてしっかりと賛美を下げていきなさい。またあなた方がこの出て行って賛美を下げるときに非常に強い聖霊の注ぎかけと力を受けるでしょう。あなた方はあらゆる場所に出て行って賛美を下げていきなさい。私はその時そこに私の霊を注ぎ、私の恵みと力と癒しを表していこうと主はおっしゃいます。あなた方は学校、病院、また老人施設や、またケア施設、また、駅前、繁華街、あらゆるところに行って、あなた方は賛美隊として賛美を下げ、礼拝を下げていきなさい。私はその時非常に深く豊かにあなた方に臨み、あなた方を通して癒しの技を、また、栄光の技を表していくと主はおっしゃいます。
この私は再びここから新しい再生を行うと主は言われます。この神の姉妹長崎教会にこのリバイバルに向けた賛美のこの召しの神の手があることを覚えなさい。それここから再び賛美を強める当主は言われます。非常に深い御臨在の中、この多くの癒しと奇跡が始まってくる、このリバイバルのこの賛美が始まってくる当主は言われます。
私はあなた方と共に続けたことを覚えなさい。私はあなた方のうちに霊を吸いかけ、豊かな恵みと祝福を持ってまで導き続けてきました。さらに私はそれを増し加えていこうと主はございます。あなた方は強くお叱りなさい。そしてもっと大胆に私に求めなさい。あなた方の感謝が確かになるとき、あなた方はためらわず恐れずにもっと大胆に私に求めなさい。あなた方の悔い改めが確かであるならば、すでにあなた方の罪は完全に許されています。あなた方は騙されてはいけません。あなたは許された者として、神はすでに忘れておられます。もっと大胆に、もっと大胆に求めなさい。私はあなた方にあふれるほどに与え、豊かに祝福していこう。私は惜しまずに与える神、豊かに祝福する神、そして私の栄光を表す神であると主はおっしゃいます。求めなさい。求めるならばあなた方は受けると主はおっしゃいます。
花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように。歌う歌う花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌
聖霊の満たし、聖霊のバプテスマをあなた方は求め、また異言での祈りをもっと大胆になしていきなさい。あなた方は異言で祈るとき、あなた方の内なる人は強くなります。そのときあなた方は霊的な事柄に関して目が開かれていきます。この場合の時代、敵である悪魔が激しく動くときに、 あなた方は霊的に盲目であってはなりません。しっかりと霊的な世界を捉え、正しく対応することができるように、威厳でしっかりと祈り、霊的なことに関する目を開いていきなさいと主は教えます。私はその中で、あなた方に多くのことを示し、多くのことを語り、また多くのことを見せていこうと主は仰せられます。
この私はあなた方のただ中におり、あなた方の近くにいると主は言われます。それは私を呼び求めよ。私はあなたに分かるようにこの働き始めると主は言われます。私はあなた方の内なる人を再び強め、そしてあなた方の周りにいるこの家族にもこの既に手を伸ばしていると主は言われます。
私を呼べ、そうすれば私にあなたに答え、あなたの理解を超えた大いなることを語ろう。今日この御言葉をあなたに与えると主は教えます。あなたの感謝を満たしていき、あなたの賛美の声をこだましなさい。その時あなたはためらわず、恐れずに、私を呼び、私に向かって祈りなさい。私はあなたの理解をはるかに超える、私の良き計画、祝福の計画をあなたに教え、示していこうと主は教えます。この時代、これからの時代は非常に厳しい時代になっていきます。しかしあなた方はその中にあって、私の計画の中を行きなさい。私はその時あなたを支え、守り、豊かに祝福していこうと主は教えます。戦いは避けられません。困難も避けられません。しかしその困難の中にあって私はあなたを支え、戦いを通して私はあなたに勝利を与えていこう。あなた方は強くお祝いなさい。私を呼び、私の計画の中を行きなさい。その時あなた方は私の手を見続ける。私が共にいることをはっきりと見続ける年は恐れます。
この病んでいる家族のために手を置いて祈り始めていきなさいと主は言われます。手を置くことができない方々はまずこの一人で祈り始めていきなさい。そして手を置いて祈り始めるとき、この年この奇跡が起こり始めると主は言われます。
24日にもたれるこのコンサート、ファミリーコンサートになりましたが、そこには非常に意味があります。あなた方は確かにそこに加わり、そして神を礼拝していきなさい。私はその一つ一つの家族に、この年癒しと奇跡と回復の技を表していくと主は教えます。あなた方は信仰を持って私を礼拝しなさい。私は一つ一つの家庭の中に、私の癒しと奇跡と回復を与えていこうと主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく、悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく、苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。新しい霊と 新しい命この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した、ことは成就した。
愛する天のお父様、イサヤの賛美を住まいとされる主がここに今住んでおられることをありがとうございます。既に働いてくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。また今日集われた人一人をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。あなたは既に牧会しておられるたくさんの民をありがとうございます。また今日集えないでいる人一人の民をありがとうございます。天父様、さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご自由に働いてくださって御言葉を開き、私たちの霊のうちに、また心のうちに、あなたが豊かに御言葉を持ちて語ってくださり、触れてください。上からの知恵と式と礼を盾を持って、聖霊が導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、エス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神官しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。止めてくれるかな。ですね、それではですね、私たちのために十字架にかかり、3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思いますけれども、先週はですね、日曜日に、とても嬉しいことがありました。それは、JR 鴨目広場にですね、午後からですね、夕方の5時からだったんですけれども、5時から30分の予定だったんですけども、実際は前のグループが歌っておりまして、5時15分から、6時ぐらいまでですね、45分間、最初は30分の予定だったんですけれども、45分間、山田とゴスペルクラブが賛美できましたよ。で、そこに私たちも一緒に加わりまして、私も一曲、しもべで歌わせていただきましたけれども、いろんなグループが歌いまして、全部で、最初は5曲だったのが7曲になりまして、最後8曲歌いまして、9曲目歌おうかと思った時にストップがかかりまして、で、9曲にはならなかったんですけれども、8曲歌うことができました。で、本当に祝福された時を持つことができて、本当に嬉しかったと思います。また、正直賛美隊の特徴なんですけど、外に行くと、すごく臨在が来るという特徴があります。で、もちろんここね、礼拝の時に賛美するときも臨在はもちろん来るんですけれども、こう外に行くときに、すごく臨在が注がれてくるっていうね、この一つの特徴があります。これどこのグループでもそうなんですけれども、で、昨日もですね、都立でチャリティーコンサートがあったんですが、その前に、都立校のところに行ってですね、路上ライブをしてまいりました。まあ、妻とそれから恵子さんに来てもらって、千田さんも来ましたんで、一緒にしたんですけど、まあ、人があんまりいなかったんですけども、まあ、そういうこともあって思いっきり賛美できたんですけれども、まあ、1曲歌えばいいかと思ってたんですけれども、7曲ぐらい歌ってですね、で8曲歌って、まあ、やめましたけれども、大体30分弱ぐらいだったと思いますが、面白いなと思うのは、外に行って賛美をすると、確かにこう臨座が来るんですね。で、これは主が言っておられる通りだと思います。ですから皆さんですね、ぜひ、出て行って賛美していただきたいと思います。それは神様が言っていることなので、応答するところには霊の水害が来ます。で、結構もともと下手だったグループも、出て行ったところはすごく上手くなってますし、臨在も来るし、技術も行き上がっています。で、出て行くということはとっても重要ですね。ですからぜひですね、皆さん出て行って賛美をしていただきたいというふうに思います。それとですね、先週ですね、その話をする前に、三越新聞の方に、ですね、今回、先週の土曜日、昨日じゃなくて、その前の土曜日にありました、出演の個人チャリティーコンサートのことが出ております。でも、この写真はなんかもうちょっとアップで撮ればよかったかなと思うんですけどね、出ております。で、新聞に出ましたので、そのことも出ていますけれども、で、先週忘れたんですけれども、個人に行った時に、13名、志望東大学から来たんですけれども、そのうちの一人の子がですね、この時来まして、で、はっきりイエス様を信じました。この後、世界の後に、コンサートの後にですね、一人明確に救われたんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、昨日も一人、来てくださってですね、 話をしてくれまして、お友達をわざわざ2人連れてきてくれて、で終わった後ですね、妻はケアしてましたけど、すごく仲良かったみたいで、私もちょっと話をしましたけど、えらく感動したということでですね、喜んで帰って帰りました。また都議の NPO のグループの方ですね、もう来られてですね、代表の方が、で他の方はちょっと用事があるから来れないんだけどって言って、なんか募金をみんなのものを集めて持ってきてくれました、わざわざですね。それと12月に実はカンボジアの孤児院に行こうとしたそうですね。そしたらバンコクのタイの飛行機のですね、空港が閉鎖になりましたよね、暴動が起こって、それで行けなかったんですって。ちょうどそれにぶつかったということで、だから1月の下旬にまた行くということで、カンボジア孤児院にまた行かれるということだったんですね。だからやっぱ継続してやってますと、いろんな変わりができてくるなということを思わされまして、非常に感謝をいたしました。で古民館ということで、どういうとこかと思ったと思うんですけど、上野町古民とは随分違う立派な古民館だったんですけれども、そこでコンサートができて、本当にうさい時を持って嬉しく思っています。それともう一つはですね、こっち側に、木原牧師夫妻と8人の子供たち、長崎のテレビ番組で紹介というので、これも出ております。で、テレビだったので、テレビのやつをそのまま使えなかったんで、なんか、私は知らなかった。送った写真、これ朝日新聞にいた時の写真なんですね。ダニエル君も撮っていまして、随分なんか若いみんなが。ちょっと写真がパッとしませんけどですね、ぜひね、お読みになって、持ち通しております。これ、うちの牧師とか言ってですね、こっちは、うちの教会とか言ってですね、ぜひ皆さん、用いていただきたいというふうに思います。で、それでですね、この前の号の三越新聞ですね、それは有機新聞のことを書いたんですけれども、それでですね、この前パルコ紹介の時に牧師会で言われたんですね、新聞とか雲虹をね、あるいは、賛美の歌をどんどん使いなさい。他教会に、ね、送ってるとね、拒否されるかと思ったら結構受け取っていて、お礼の電話をくださったり、そこから関わりが開いたりしてきてるって話をされたんですね。で、私もそれでカトリック教会に随分今回送ったんですね。そしたらですね、早速、26聖人記念館の館長さんからですね、おはがきをいただきました。どこに行ったかな？あ、これですね。で、日本、三越新聞からの長崎支局で送ったんですよ。日本26聖人記念館からですね、伝略、三越新聞2008年12月17日号届きました。結城良吾神父昇天の記事を読ませていただきました。心よりお礼申し上げます。デルカ・レンソっていうんですかね。ってかですね、これね、今の館長さんですね。これね、送ってきたんですね。すぐに返事が来たんですよ。で、驚きましたね。ああ、すごいなと思いますけれども、今度はプロテスタントの教会にまた送ろうと、今度はですね、今度の方送ろうと思ってますけど、皆さんもぜひですね、三越新聞とか、それから、雲虹とか、それから歌が好きな人には、8週のですね、CD が出てますので、ぜひ、クリスマスという時期でもありますから、一般ではですね、プレゼントしたり送ったりしてあげてあげたいと思います。そういうことを通して神様が、宣教の働きとか、この関わりを開かれていきますので、ぜひ用いてほしいというふうに思います。そしてですね、聖書に入っていきたいんですが、一つ先週嬉しいことがありまして、火曜日の日に私は筑豊に行ったんですね。筑豊に行きましたら、飯塚から、6、7人来てたんですね、ごどっとですね。まあ近いこともあったんでしょうけども、今、飯塚すごい勢いですので、その飯塚から結構来ておられたんですね。で、聖火自体はすごく祝福されて、後で証しをしますけども、まあ素敵なこともあったんですね。そして、終わった後にミニストリーしようとしたら、飯塚の方が一人来られまして、男性の方なんですけれども、まあ、ご夫婦で来られてたんですけども、なんかこう、カバンを持ってきてですね、そしてカバンというか小さな袋を持ってですね、お祈りした後、これ、どうぞって言われたんですね。それは何かったら、ホッケだったんですね。ホッケって食べるお魚のホッケ。ね。で、それがどうしたっていう顔してますけれども、実は私はその直前にですね、祈ってたんですね。新鮮なお魚をくださいってですね、今日の説教と関係するんだけど、新鮮なお魚を食べたいと思って祈ってたんですね。そしたらですね、で、できたら家に持って帰ってあげたいと。まあ、次の日の食事のこともありましたから、手ぶらで帰りたくない神様、新鮮なお魚をくださいってなってたんですね。そしたらね、ホッケをくれたんです。で、そしたら奥様はこれ、北海道産のホッケです。いいホッケだけど、ただ、お宅は数が多いから、一人当たりが小さくなるわね、なんて言いながらしてくれたんですね。でも、ホッケを大きな、ホッケ2つと、それから中見なかったんです。家に帰ってから見たんですけど、なんか他にお魚がいくつか結構あってですね、あったわけですね。で、私はホッケが実はすごく好きなんです。で、いつもね、メルクスってありますかね。ミスターマックスとメルクスが並んでますけど、あそこでですね、すごく薄い、超安いホッケを買う。ホッケというのは薄いもんだと思ってたら、実はこんな分厚かったんだと思ってびっくりしましたけども、そういうのを食べることができたんですね。で、 なんかあんまり感動してないですね。皆さんはそういうこと祈ったことないのかな。でも本当に神様に求めた時ですね、見事に与えられたんですね。私なんかすごく新婚時代はそうやって生活してたんでね、本当に心から真剣に求めたんです。最近そういうことを真剣に求めたことなかったんですけど、真剣に祈った時に神様が答えてくださったんですね。で、と思ってなんかすごく感動したんですね。で皆さんですね、今日のメッセージと変わるんですけれども、私たちが本当に心から求めると神様が答えてくださるんですね。で、信仰を通して今年神様は、世に打ち勝つ勝利を与えると言ってますけれども、じゃ信仰とは何かっていう時に、先週から見ましたね、ずっと見てますけれども、言葉に立つってことが一つです。で、からし台の信仰でどんな小さくてもいいからその信仰を用いるってことですね。じゃ信仰は何かっていうと、一つは感謝すること、で悔い改めることっていうことをお話ししました。で、今日はその祈ること、その後も求めることについてお話をしていきたいというふうに思っています。で、これですね、この御言葉を一緒にお読みしたいというふうに思います。それからですね、1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。もう一回見ましょうかね、大きな声で。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ですから神によって生まれた私たち、十字架を信じ復活を信じた私たちはみんなだから、全員ですね、全員みんな世に勝つ。何度も言ってますが、今年は良かった年になるってね、たくさんの証が出てくるでしょう。そしてその時、私の信仰、これこそ世に勝った勝利です。信仰を通して世に勝つってことをね、神様言っておられます。で、その時に感謝すること、そして悔やむことをお話しましたけども、今日は祈ること自体が信仰の表れなんですね。で、求めること自体が信仰のあれなんです。ですから今日開きました、求めなさい、そうすれば与えられますっていう有名な御言葉ですね。で、ものすごい簡単なことなんですけども、なんで最初に私がこの話をしたかというと、最近私はですね、どうも本気になってそういうことを求めることはあまりなかったですね。で、求めないと、そういう感じの祈りの答えはなかったわけですね。求めてることは答えますけど。で、皆さん神様にですね、人じゃなくて、神様に本当に求めてらっしゃるでしょうか。で、私たちが神様に求めると、神様はそれに対して求めなさい、そうすれば答えられますけど、でも多くの人は神に求めるよりも自分で何とかしようとするんです。神に求めるよりも自分で何とかしようとする方が多いですし、人に求めるんですね。でも人に求めると限界がありますし、人に求めると多くの場合、失敗いたします。でも神様に求めるとね、神様は、ね、答えてくださるんですね。で、求めるときね、答えてください。で、私はですね、あんまり最近ね、ちょっと求めてなかったことがあった、そういうこと。で、ああ、求めると答えられるんだと思って、正直ちょっと驚いたわけですね。実はもう一つあったんですけど、それはちょっと今まで明かしできないのでしておきませんけど、実は二つぐらい他にもあるんですけども、境内のことと、それからもう一つはちょっと全然違うことなんですけどね。で、本気で求めると、あ、こんな風に答えられるんだっていうぐらい、リアルな答えみたいなんですね。で、皆さんね、主に求めるかどうかな。主に求めるかどうかなんですね。で、ところがですね、求めるときに答えられる鍵があるんですね。今日二つぐらい話します。一つはね、本当に願っていることを求めるかどうかなんです。当たり前だと思うかもしれませんけど、結構人はね、本当に願っていることを求めない。ね、それ一つ何かって言ったら、神様に求めるのは何かって言ったら、神様なら答えてくれると思わないと求めないんですよ。例えば、うちの子供たちは小さい時はですね、何でも素直に欲しいって言いました。でもある程度大きくなってくると、こちらの懐具合を考えて求めるようになります。答えられる範囲というのを考えるわけですね。で、本当に神様なら答えてくださると思うと人は真剣に求めるんです。で、求めること自体は実は神様に対する信仰になるんですね。で、その時に心から本当に願っていることを求めるかどうかなんですね。で、ここに面白いですね。この後にね、今日は見ませんでしたけれども、子供が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょうって書いてません。で、あとパンをくださいという時誰が石を与えるでしょう、まあ、パンっていうのは日本的に考えればお米とかご飯ですね。で、パンをくださいという時石、魚をくださいという時蛇って、まあ、極端ですね。分かりやすいからそうしてるのかっていう面もあるでしょうが、もう一つは結構私たちは神様に下手なことを求めると石、とんでもない目に遭うっていう、そういうイメージを持っている方が結構いらっしゃる。触らぬ神にたたりなしってのに、これは日本です。聖書ではありません。 偶像礼拝の神はそうなんです。下手なことしたら怒られるって怖い。で、だから神様にはこう本気になって求めるってことは弱くなる人がいるんですね。だからね、本当に心からの願いをし求めてあげたいんですね。不可能と思っても求める人は答えるんですね。で、いつも私がこのことを話すとき話すんですけど、まあ、例えばですね、食べ物の話にどうしてもなりますけど、私がうな丼の特徴、まあ、今リュウコン見たら思わず中華料理で行こうと思ったんですけど、ね、まあね、分かりやすいからうな丼の特徴が欲しいと思います。本当はそれを食べたいと思ったとします。例えですからね、ね、例えばね、でもね、申し訳ないなと思って、まあ、卵丼というわけですね。まあ、例えば、うな丼行きますとね、食事に行きますよね。そしたら、どうぞって言われてですね、言われた時にですね、やっぱり昼だったら、もう無条件にランチを頼みます。日帰りランチでいいですよって感じでね。まあ、それはやっぱり気遣いますよね。ね。ところが、本当に親しい仲だったらですね、本当にいいですかとか言ってですね、好きなもの食べたりするわけですね。中にはね、向こうから、これ食べますかって、いや、そんなんいいです、いいですってね、嫌いですかって、いや、好きです、じゃあ、とか言ってですね。ね、まあ、そういう牧会的な知恵のある方もいるんですけど、普通は遠慮しますよね。人間関係はそれでいいんです、遠慮してね。でも、神様に対してですね、今言ったように、本当はうな丼の特徴が食べたいなと思っててもですね、神様、卵丼くださいっていうわけですね。で、卵丼が出てくるわけですよ。神様、卵丼感謝しますって食べながらですね、違ってお見るとですね、うちの息子たちがですね、うな丼の特徴を食べたとします。私は思うわけですね、神様、なんで私が卵丼なんですかって、そりゃそうですよね。子供たちはうな丼の特徴を求めてたと。そしたら、私たちは卵丼、私は卵丼来て怒ってもダメなんですね。でも結構これ多いんです、クリスチャンで。クリスチャンで多いんです。私、日本ではすごく多いと思います。私、韓国の方々はね、実にストレートで素直で耐えたんですよね。すごい祝されてるじゃないですか。で、日本のクリスチャンって結構ね、本当に求めてることをね、本当の願いを神に言わない傾向があるような気がします。見ていて。一つは不信仰なんです。さっき言ったように。そんなことを求めてもかなって、本当答えてもらえるかな。もう一つはね、遠慮するってのはね、悪い文化ではないと思うんです。神に遠慮してはいけないのですね。でね、面白いんですけども、下地がクリスチャンセンターって教会は、日本の教会の中では、ね、恵みによってね、全く受けるに値しないのに、本当にふさわしくないのにもかかわらず、かなりたくさんの恵みを受けております。ミッションの働き、ね、それから、パウロ牧師は毎月アメリカ行ってるでしょ。実際も毎年行くでしょ。しかも何十人っていう数でね。だってこの前60人ぐらいだったから、70人弱だったら、70人ぐらいしか行かないのかと思うでしょ。そういうこと自体が普通じゃないですよね。で、あとそれから映画の働き本気で進めてますし、8週目の CD が出てるでしょ。これはもうちょっと普通じゃないですよね。今の日本ではね。簡単ですよね。なんでふさわしくないのかって言ったら、求めたんです。本気で神に求めたんです。そんなことできない、私たちには力がないって分かってたけど、神に求めたんです。祈ったんです。そして主のやることに従ったんです。ありますか？だからね、結構妬まれる。どうしてか。でも私たちがふさわしかったからじゃありません。全然ふさわしくなかったけど、与えられた何かを求めたからなんですよ。だからね、求める人は受けるんです。で、皆さん、本気になって神に求めてください。そうするとね、神様はね、答えてくださるんですね、これね。でね、先週、地方に行ってきたときですね、秋友くんが、遺伝子にいましたが、秋友くんがね、メッセージの順番でしてました。秋則くんのことを、中学3年生の秋則くんのことをお話したんですね。彼が歌詞に使って。実は秋則くんは中学3年になってからブラスバンド部に入った。どうしたかというと、ドラムを叩きたかった。ね。ただそれだけの目的でブラスバンドに入った。そしたらもう中学3年になって入った彼は、ドラムを叩けるんですけれども、先生はですね、そのブラスバンド部の先生はですね、彼にドラムのどの字も言ってくれないで、触らせてももらえなかった。だからチューバをしたわけです。チューバっていう楽器も素晴らしいんですよ。で、お母さんやお兄さんたちは、ね、彼がチューバを持って吹くのはなかなか可愛らしくてかっこいいとか言ってね、言ったんだけど、本人はドラムもしたかったので、どうしてもドラムもしたかったので、もう本当に嫌だったわけですね。で、お母さんとお兄さんたちがですね、ね、感謝しましょうって、神様はきっとよくしてくれるから感謝しようって言ったらね、ね、わーとか言ってですね、まあ、反抗期ですね、もう言ったわけです。ところが、お父さんとか、お母さんとかお兄さんには反抗したんだけども、夜になると、こう一人でこうやって祈ってたそうですね。あ、祈ってるねとか言うとまたやこしいことになるから黙ってたそうです。ね。でも、感謝すればとか言ってガーッと言うんだけど、必ず毎晩こうやって祈ったそうですね。感謝して。ね。 そして神様って、ね、ドラムっていうのと感謝してドラムのことに乗ってた。ところがね、8月インターンの時が来ましたけど、結局一回もドラムに触れなかったんですよ。がっかりしました。それでも彼は毎晩夜になるとこうね、感謝して、そしてあって祈ってたんですって。そしたら11月新年が来まして、11月になったらある日の朝、そのプラスバンドの先生から電話がかかったんです。いきなりで、お兄さんかお母さんがどっちから出たんでしょうね、秋典君に直すかって言われ、はいって言って、秋典先生からだよって言って彼は出た。だから先生から何て言うんだって、実は今日レインボーホールっていう向こうで大きなホールがあるんです。そこで市のなんかイベントがある、大きなイベントが、そこに彼らの中学校がプラスバンド部として演奏することになって、あの出ることになってた。ところがドラムを叩く子が、もう3年生引退してるんですね、1年生ばっかなんですけど、ドラムを叩く子があの突然病気かなんかで倒れて、今日どうしても叩けなくなった。突然で本当に申し訳ないんだけど、秋典君は、今日来てもらえるかなって言われたの。秋典君はびっくりしたんですね。はいとか言ってね、急で申し訳ないけどドラム叩いてくれるかなって先生がお願いしてきたの、ね、はいって言ってね、ほいしても顔が満面目ですね。そしてね、じゃあよろしく頼みますって先生が言ってきて、わざわざ車でお迎えに来て、ほいでもお母さんに、あ、もうどうもすいません、よろしくお願いしますとか言ってですね、で、秋典君も、あ、ありがとうとか言ってですね、お迎えしてもらって、先生の車で、ね。そして、あの、そんなイベント行く予定はなかったけど、秋典が出るんだったら行こうってことになって、お母さんもお兄さんも家族みんなで見に行ったそうです。そしたら、1、2年生ばかりで、まだ11月だから引退して間がないので、みんなが学校で楽器をやるんですけど、途中から音が小さくなったりして、まだパッとしなかったんですって、秋典君が言うには。まあ、彼音楽できますから分かるでしょうね。パッとしなかったんですね。ところが、ドラムの秋典君大が一人生えて、もうガンガンに最後まで音を出して、もう超目立ってかっこよかったんですって。で、こんなかっこいい弟は初めてだったとか言ってましたね。ワイド終わった時ですね、何かというとですね、あの、後輩たちがね、来たそうです、秋典君のところに。先輩、今日初めて先輩の凄さが分かりました。他の人はね、先輩、今日初めて先輩が先輩らしいと思いましたとか言って、なんか皆さん、次々歌って、ね、みんな言いに来るんですって。あげのりくんも満面の笑みですね。あ、じゃ先生が4人いたそうですけど、そのプラスバンド部の先生といろんな先生が4人いたそうです。4人の先生が入れ替わり立ち替わりお母さんのところに来て、本当にお母さんありがとうございました。あげのりくんに助けられました。本当にありがとうございました。一人一人言いに来たんですって。で、お母さん言っておりました。今まで先生と会うと、秋典君が私はビクンとし続けてきた。ね、なんか言われるとビクンとして、いつもそういう感じだったそうですね。初めて先生にあんなに褒められたって、もうお母さんもえらく喜んでましたね。で、本人が本当に喜んでたんですよね。もうなんかもう本当に嬉しかったんでしょうね。喜んでた。それでその3名の時ドラム叩く音がいつもより高いん。それで私があのミニシアしてた時にコスタ牧師と一緒に行ったんですけど、コスタ牧師に自分から近づいていっていろいろ話したそうですね。詳しく聞いたら、実はその3年生で引退したドラムを叩く子に電話した時繋がらなくて、なんか連絡がつかなかったそうですね。それで秋典君のところに来たって。でもその結果、秋典君がその大きなイベントで、ね、あの大きなイベントで外に向かってのイベントですね、市のイベントでですね、ドラムを叩けたんですね。だから喜んでおりました。だからあの今日も説教で話してますけど、もう筑豊の説教で散々言ってあげたんですね。喜んでおりましたよね。彼は祈ったんです。感謝をした後、祈り続けたんです。なんですか、ね、まあ、あの親にはね、反抗期だから中学3年のところで反抗期なのでガーッとか言ったんですけど、でも隠れて祈ってたんですね。求めてたんですね。感謝した上で、感謝した上で祈って求めてたんですね。だからね、祈って求めるものに主はね、手を伸ばされるのです。ですか、誰が引退した後にね、11月になってから出ると思いますか。でもね、あれはそこでね、あの神様の用意した舞台があったわけですね。で、なんで求める人は受けるのです。祈る人は神の手を見ることができるんですね。また覚えてください、ね、で、もう一つですね、あの心から祈る、ね、本当に願っていることを祈る、まあ、彼は本当に願ったわけですね。もう一つはですね、あの期待して祈る。で、もちろん期待できなくても祈ることをお勧めします。期待できなくても祈ること自体が信仰ですので、神様は答えてくれますね。まあ、例えばですね、今回あのユリカさんが、ね、コスタユリカ牧師の奥さんが15日で退院できましたけども、11月15日で、あの時ユリカさん本当に退院することになった、手術なしで。だから私たちがお見舞いに行った時にですね、彼女はあの手術なしで退院できるように言った。本人は全く覚えてないんです。クマ若だったからやっぱり意識がその時一瞬戻ったんですけど、何も覚えてないんです。本当に何も。 私と妻が行って、うちの妻が来た顔を見たところだけ覚えてるんですって。あと何にも覚えてないんですって。本当に切れてたんでしょうね。ところが願ってたんでね、まあ、おそらく子供とところに早く帰りたかったんでしょうね。で、自分が苦しいから子供がお見舞いに来てくれても本当にきついから、こう優しくできないし、きつい顔しか見せれないので、子供連れてくるなってね、辛い気分しか見せれないから、だから早く治って長く帰りたいと思ってた、まあ、それがもう彼女の心からの願いだったんでしょうね。で、それは本人が本当になったでしょ。だからみんなで思ったわけです。手術なしで退院できるように。でもその時何度も言ってますように、本当に手術なしで退院できる人がと思ってたかというと、ほとんどの人は手術なしで退院できるように願ってたけども、難しいかなと思ってた、小須田牧師をはじめ。でも実際手術なしで15日で退院してきちゃったんですよ、ね。つい最近ね、ホームページにあります神様の癒しっていうページがあるんです。皆さん長崎教会にそれを開きますと、なんだっけ、良性なんでしたっけ、名前なんとか貧血の癒しって、あ、最終性不良性貧血の癒し、リオ君の証が出ております。皆さん読み直してみてください。彼も、ね、病院で入院してた時ね、治りたかったと、心から治りたかった。でも私たちは血球の、あの場合は血小板でしたよね、最初ね、血小板があるようになってたんですけどね、私が願ったよりももっと大きく癒されちゃいましたよね。今アルバイトしすぎですよ、ね、今日起きてますよ。素晴らしい、なんか新しいことが始まってますよ ね、だから証使ったわけですけどね。あの時もそうだったんです。あそこに書いてますね。もう教会に初めて来た時、この人たちが断食して祈ってくれた人かと思うと涙が溢れてきた。今でも覚えてます。彼が初めて教会に来て証した時のこと、もう強烈覚えてますよね。感動しましたよね。うわー、答えられたって、本当に回復しちゃったって。だって難病だったんですよ、ね、何かって、本当にみんなが心から願ったからです。本人が願い、教会がその願いに合わせて祈ったからですね。本当に願ってることってのはね、聞かれるんですよね。あ、もちろん罪はダメですよ。神様すいません、ちょっと苦しいのでこれから泥棒しますね、見つからないようによろしくお願いします、こういうのはダメです。いいですか。明らかに罪ね、すいません、どうしてもあいつだけ許せませんから、ちょっと殺してくださいとかね、これもダメね。明らかに罪でしょね。そういう明らかに罪なことはちょっと別ですよ。でもね、こんなことどうかなって思うことはね、自分で判断してやめないで、本当に神に祈ってみてください。それを良しとされるかどうかは神の側にあります。神の御心って私たちが思うより大きいのです。本当に大きいんです。もっと大胆にね、神に向かって祈ってほしいと思いますね。でもう一つはね、今言ったのは、その期待しなくても答えた、期待してないっていうか、願ってたけど大丈夫かなと思った時に、でも期待する方がよりいいんですね。でその期待ってのは私たちの自分の何かじゃなくて、神様ならきっとしてくださる、一人子のイエス様を十字架にかけるほどまで私たちを愛してくださった神様なんだから、きっと答えてくれる。天と地を作って歴史を導いている神様なんだから、だから答えてくれるって、神様に期待して祈るんです。私はそれを受けるにふさわしくない、全然ふさわしくない、だけど十字架があるから、神様だからきっと答えてくれるって、神様に期待して、十字架に立って期待して祈るんですね。これがね、祈りに応える秘訣なんで。私は最近ですね、ちょっとね、求めの良くなってた。それはですね、刈り取りかなと思ってた。いろんな失敗をしてきたので、これは刈り取りだなと思ってた。刈り取りだなと思ってる時はね、求めれなかったんですよ。でもね、本当に先週話したように、十字架で罪はもう完全に許されてる。真実に悔い改めたらもう完全に許されてる。罪のないものとされて、全くキリストと同じものとされて、義なるものとされてる。そこにもう一遍立って素直に大胆に求めてみようと思った時にですね、私次々に今答え見始めてるんですね。ああと思った、神様を小さくしてたなと思ったんです。いいですか。私は受けるにふさわしくありません。申し訳ないけど、あなたも受けるにふさわしくありません。でも十字架があるので、復活があるので、私の神様がいるので、もっと大胆に求めてほしいんです。期待して、私たちの何かじゃありません。神ご自身です。十字架の恵みに期待して、復活された主の力に期待して、神に求めるんです。なんで神は答えてくださるんですね。覚えてほしいですね。でね、昨日ですね、 都議まで車で行くときですね、路上ライブするので、千田兄弟と一緒に、あ、名前出しちゃった。すいません。ある兄弟とても名前ちゃった後ですね、一緒に来ました。だからね、兄弟がね、嬉しそうに話をするんですね。兄弟今ね、警備の仕事をします。ずっと営業やってこられたんですけどね、教科を中心に考えたので、警備の方に行かれたんですね。で、その時に神様が言ったんですね、笑顔で仕事をしなさいって。だからさっきのチーム、チームスマイルってのはそこから来てるんですね、笑顔で仕事をしなさいって。言ってました。営業を30年やってきた時、30年40年かなやってきた時ね、もうこんな笑顔で仕事なかったとか言ってましたね。これぐらい笑顔でやってる今ね。そしたらね、33人の人が差し入れしてくれてるんですって。今までに私の好きな流し物背番号と一緒ですとか、ね、言ってましたね。33人とか言って喜んで、昨日で33人目はめぐちゃんと同じぐらいの若い女の子でしたとかってね、なんか言ってもらいましたね。なんかすごいなと思いますよね、宅配から始まって。それでね、いくつかある。以前お話ししたのね、もう知ってると思います。ちょっと先があるので。お話したでしょ、床屋さんが全然人が来ないので、真剣に乗ったら、4日間で1ヶ月分の人がもういっぱい来て、すごかったって話ね。そしたらね、その後その床屋さんね、また人が全然来なくなった時にですね、3時ぐらいになったらですね、人が一人も来ないので、床屋さんのマスターって言うんですかね、店長さんも、その奥さんも、畑に行っちゃったんですって。田舎の方ですね。それで、彼はびっくりしてね、うわ、これ大変だなと思って、店開けていいのかなと思って祈ったんですって、神様。徳田さん、今日朝から出てきてません。どうかお客様与えてください。って祈って目を開けた瞬間、一人来たんですって。びっくりしてですね、畑にね、行っちゃったからね、慌ててね、その警備してるからね、ちゃんとその人に、すいません、ちょっと持ち場を離れますとか言ってね、ほいで、パーって呼びに行ったんですって、必死に。ほいたら、その徳田さんが、ありがとうございますと言って戻ってきたんです。で、またもう一人来たんですって。一日のノルマが一人か二人だそうですから、三時以降にいきなり二人来ておしまい。祈った後、バーンって人が来たんですって。で、小さなことでしょうけど、えらい感動しておられました。そしたらまた次来るんですね。今度はね、40代ぐらいの女の人がね、いつもね、こう、その警備してる横を歩いていくんですって。そして公園に行くんですって。おそらくちょっと病気だろうって、うつかなんかだろうって、40代ぐらいの女性ですね。ね、で、こう行くんですって。で、今、笑顔でって言われてるから、必ず笑顔で、こんにちはとかね、朝の場合おはようございますって言うんですって。でも、全く無視っていうか、まあその無視っていうよりも病気だから対応できないんでしょうね。こう、ふーっていくんですって。それでも毎日、おはようございますって笑顔でやってたんですって。それである時、ふっと思った。祈ろうって。その人のために。祈ろうと思ったんです。そしてね、神様、どうぞ、あの人が笑顔で応答できるように、もし病気だったら、ね、治してあげてくださいってね、真剣に祈ったんですって。これでね、散髪もあります、差し入れもありますから、信仰、期待感が大きいわけです。ね、本気で祈ったそうです。本気でね、警備しながら。そしたらね、その時の日ね、向こうから、おはようございますか、こんにちはかしませんけど、向こうからニコッと笑って挨拶来たんですって。えらい感動したって。そして数日後、お母さんが来たんです、その方の。40歳代からお母さんもっと高齢でしょうけど、お母さんが一緒に来られたんです。そしてわざわざですね、警備員をしている、ね、パスターって言いかけた、ブラダースマイルにですね、ありがとうございますって、なんで警備してる人の俺に来るんですか？明らかにこれお嬢さんがね、はっきりお母さんの見た目にも分かるぐらい明るくなったんですよ。そしてお嬢さんが明るくなったら、どうしたのって聞いた時に、いや、警備のおじさんがいつも挨拶して、なんか分からないけど、って言ってきっと言ったんでしょうね。そうじゃないか、わざわざ警備のおじさんのところにですね、ありがとうございますって言いに来ないでしょ。わざわざお母さんが来て、ね、ありがとうございますって、もう本当に心からお礼を言われたんですって。で、いや、感動しましたとか言って、ものすごく嬉しそうにそれを話してくれたんです。それ聞いて、えらい感動したんですね。徳屋さんもすごいですね。境内の祝福だから。でも境内だけじゃない。人の心まで神様は癒して帰ってくださるんです。わかりますか？彼は二つのことをしました。一つは、笑顔で対応しなさいって言われたから、笑顔で対応したんです。私、恥ずかしいですけどね、笑顔で採用してもね、その無視というか、こうずっとされたらね、やっぱりちょっと嫌っていうんじゃなくて、かえって嫌なのかなと思って引いちゃうと思うんですけどね、神様が言ったことを成し続けた。もう一つは祈ったんですよ。彼女が笑顔で応答できるようにって、彼女の心が癒されるようにって、名前も知りません。でも祈ったんですよ。神様はその人のことをよく知っておられた。働かれたんです。わかります？だってお母様だと俺に言ってくれたら、はっきりね、お母さんの目に明らかなぐらい変化が起こって、どうしたのってことでその子はそう言ったんでしょうね。まあ、その子っていうかもうね、ご高齢でしょうけどね、そう言ったんでしょうね。皆さんね、 祈る人は神の奇跡を見るんです。で皆さんもきっとね、祈ったことがあるでしょう。追い詰められた時とかね、あの自分の愛する人のためとか真剣に答えられたでしょう。その表情って本気で心から祈ったからです。もう一つ、神様なら答えられると期待して祈ったからですね。いやね、主は答えてくださる方なのです。私たちはもっと大胆に、もっと素直に神に向かって求めるべきなんですよね。で、あの自分のことを素直に祈ってください。そして本当に心から願えることを祈ってください。他人のことでも家族のことでもね。でその祈りは答えられます。神は手を動かすんですね。でそのことを通してね、私はたくさんの神の奇跡とか栄光を見ていくってことをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。まあ、証しをし出すと山ほどありますけれども、今日はもうここまで止めておきたいというふうに思いますけれども、今年ね、この御言葉を与えられました。で感謝をしてね、それからもう一つ、求めるときにね、文句から求めても求めないよりはいいんですけれども、文句を言わないで、ね、感謝をして求めてほしいと思います。そうすると驚くばかり答えられますから。もう一つは、罪がある方は先週言ったように悔い改める。でもいいですか、悔い改めたらもう許されてるのです。結構多くの人はね、私なんかは求めてもと思うのはね、それは自分の中に後ろめたさがあるからです。でもきちっと悔い改めたらもう許されてるのです。神様は許されてるのです。だからもっと大胆に神に求めてください。で神に求めるとき、ね、主は答えてくださるということをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたを皆を褒めたたえます。あなたは求めるとき答えてくださり、祈るとき豊かに答えてくださる神様ですから、ありがとうございます。私たちはそれを受けるに全く確かにふさわしくありません。神様、それはもうあなたもご存知ですし、私も知っていますけれども、それにもかかわらずあなたは十字架によって私たちを許し、復活によって勝利を与えられたあなたが私たちの願いと祈りに応えてくださることを知っています。受けるに値しないものにあふれるほど恵みを添えてくださる神様、私たちにもっと大胆にあなたに向かって、体の癒しを、心の癒しを、関係の回復を、経済の祝福を、学業やまたお仕事の祝福を、家族の祝福を具体的に大胆に求めていくこともできる信仰を与えてください。あなたに向かって求め、そしてあなたの素晴らしい奇跡と勝利を見ていくことができるように力強く導いてくださることをお願いいたします。祈りたいというふうに思いますけれども、病気がある方は、問題がある方はそれを素直に差し出し、また体が痛んでいる方はそこに問いてくださり、自分はいいんだけれども家族や友人の問題がある方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪がある時に祈りが手に届きませんし、聖書で、ごく一部ですけれども、病気がある時に、罪がある時に病気になったりすることがごくごく一部ですけれどもあります。また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様に向かってあなたの願いを、求めを求めていただきたいと思います。また病気がある方はそこに問いてください。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人が今あなたの前に差し出したこのことに対して、あなたの豊かな癒しを、解放を、解決を、勝利を、答えを具体的に豊かに与えてください。イエスキリストの名によって癒されよ。イエス様って命ずる病気を、病を癒されよ。イエス様って命ずる痛みを、消えてんのか。イエス様って命ずる病の霊、痛みも出した悪しき霊を、病も出した悪しき霊を、イエス様って命ずる、その人の力出ていけ。イエス様って命ずる癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエスキリストの名によってこの問題に触れてください。そう、この山に触れてください。あなたはこの山にあなたの力を注ぎ、山を動かし、あなたの奇跡と解決を与えてください。イエス様って命ずる山を動いて海に入れ。山をもたらした悪霊を出て行け。イエスキリストって命ずる山を動いて海に入れ。境内の山を、イエス様って命ずる境内の山を動いて海に入れ。 この人間関係に働いてきている敵の力を時の和解と癒しを与えてください。諦めている方にもう一度あなたに向かって祈る力を与えてください。何かある時祈ってたんだけども答えられないので諦めてしまった、もう仕方がない、これが十字架だと思っている人いますが、確かに人生に十字架はあります。しかしあなたは神から言われたのではないのに自分でも諦めて十字架だと思っていますが、そうではありません。もう一度あなたは私に向かって祈り始めなさい。私はあなたに今日希望を与えます。私はそのことに対して、あなたは再び祈り始めるとき、私は私の手を動かし始めようと称せます。私はあなたが祈るのを待っています。私に向かって祈りなさい。あなたはその祈りという信仰を解き放つとき、私は喜んであなたに応え私の手を伸ばそうと称せます。膝に触れてください。膝の痛みを癒し、関節の痛みを癒してください。喉にある痛み、目の奥にある痛みを癒してください。取ってください。腰に触れ、腰痛に触れてください。また片頭痛、それから背中の痛み、イエス様って見せる、背中の痛みは消えてんのかな、腰痛を癒されよ、五十肩、それから関節、イエス様って見せる、そこにあるしびれを消えてんのかな、癒されよ、されよ、うつの霊、イエス様って見せる、その人の力せっ、うつよ、癒されよ、癒されよ。そのどうぞお一人お一人に触れ、また教会に来れないで今いる人一人に触れて、あなたの体を癒し、心を癒し、霊を強めて、どうぞあなたの完全な癒しとまた回復を与えてください。三河教会にあなたを導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちまとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせをいたします。修法をお持ちの方は修法の中ほどをお分けください。1番目は